皆さん、改めましておはようございます。
おはようございます。
3月の最後の聖なる主の日、今日も共に一人一人神様が名を呼んでいただいて、この聖なる宮に集い、そしてこの福音をいただける恵みを感謝をいたします。本当に福音は全ての人を救う神の力であることを思います。その福音が語るところにおいて、私は本当に素晴らしい世界で一番最高の場所に行くことをですね、覚えたいと思います。それゆえにですね、主を私に今日お語りくださいと祈りを持ってこの御声を聞きたいと思います。今日またですね、エジプトしている時に戻りました。前回はですね、実会をですねいただきました。実会にですね心を向けて、そして先週は、まさにですね、人生で最も大切なこと、それは罪の許しであると聖書はそう教えています。その罪の許しの福音を携えて、あなたは起き上がって、そして出て行って家に帰れと、そのように使わされて、皆さんがそれぞれの場所場所で歩まれたと思います。皆さんどうだったでしょうか、ね、いろんな戦いやいろんな恵み喜びがあったかと思います。でもその中に誠の神様への祈りがあったのではないでしょうか。そういうですね、喜びやまた悲しみや苦しみを全部引っ提げて、この場にもう一度ですね招かれて、そして神様の御声を聞いてリセットし、チューニングして、まさに充電できます恵みは本当に感謝と思います。まさにですね、そのように神様と出会い、そして満たされて、また使わされていくというこのことをですね経験した、その聖書における信仰者たくさんいるわけです。そしてこの十戒をですね受けたモーセは一体どういうプロセスでその神様からの使命をいただいたのか、まさにそのところが今日のところであります。この神様が今日モーセに言われたように、あなたにも使わすと宣言されています。どういうプロセスで、どのようにして、そしてどこに使わすと言われるのか、信仰の勇者といわれるモーセのメッシュを通して改めてですねいただきたいと、そのように願います。まず3章1節から見てください。こう皆さんで読みましょうか。では3、はい。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。はい、そうですね、まさにですね、モーセはここで神様から証明を直接受けるドラマチックな箇所です。モーセというとですね、多くの人々は、民族解放の英雄である、またイスラエルの偉大な指導者というふうにこうイメージするでしょうね。ちょっと古い方はですね、十戒という映画ですね、ちょっと古いですよ、ね。最近はプリンスオブエジプト、ね、見たことありますが、両方見たことある人はですね、なかなかいいとですね、プリンスオブエジプトは多分今の世代でしょうね。アニメでですね、すごくこのリアリティがある映画ですけども、何回もリメイクされますよね。つまりそれだけ話題に上る時代を超えた普遍的なテーマがそこにあるということが分かりますが、そこでもですね、モーセは英雄としてイメージがあるでしょう。しかしですね、この3章においてモーセは英雄でも何でもなかったんです。もう一回の羊飼いだったわけですね。そしてこの時のモーセはですね、エジプトで殺人を犯してですね、ミディアン人の土地に逃れてきた、いわゆる逃亡者でありました。皆さん、モーセの生涯は、3つに分けられますよね。皆さん、モーセの、生涯とか年齢ご存知でしょうかね。何年まで、ね、これよくね、お友達礼拝とかではよくやりますけども、120歳までですよね。で、40歳で、3つずつ分けられるんですよ。で、最初の40年はモーセは、このエジプトの宮廷で王子として過ごしました、もう殺されるんではないかというその危機を逃れて、自ら救い上げられた、拾われた、これがモーセという意味ですよね。で、そしてモーセは宮廷で王子として過ごした、つまり、いわゆる まあ、帝王学とかも学んだんでしょうね。そういう40年、しかしですね、本当に苦役を強いられていた、ね、同胞のユダヤの民が、本当にたくさんいたわけで、ある時心を痛めて、もうその衝動を抑えなくなって、そして同胞を救うためにエジプト人を殺してしまうということで、次の40年間はミディアンの地に逃れた40年間だったんですね。羊飼いとして過ごしたんです、80歳までは。でその次が最後の40年間はイスラエルを導いてアラノで過ごしていったんですよね。で最初40年間はモーセは、まあ、この世の栄光の中にいたというでしょうね。でも最後の40年間は神の栄光の中にいたと言えるんじゃないでしょうか。でもこのまさに3章はですね、この逃亡者で逃れの地ミディアンで羊を飼っていたんです。で今読んでいただきました一節では、ミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。皆さん羊を飼ったことこの中で終わりでしょうかね、まあ、体験的にね、動物園で羊と触れ合うというのはありますけどね、羊飼いした人ってなかなかいないですよね。でもね、よく、まあ、そういうねドキュメントとか、まあ、実際羊飼いを、ね、見るときも、まあ、私もありますけども、本当にですね、まあ朝から晩まで羊にですね、美味しい餌を食べさせるということに、まあ、終始するんですよね。だからもううろうろするわけですよ。あれうろうろするのはですね、美味しい餌を求めているんですよね。まあでも日常はそういうことですよね。まあいつものように羊を飼っていたんです。まあでもこれを40年間続けるのはすごいですよね。まあそういう意味では他のね、まあ、苦労はなかったかもしれませんが、でも孤独で、まあ、ルーティンですよね。アラの中をわずかなこの草を求めて一重この生き巡る、ひょっとしたら生きがいもないとかですね、やりがいもないというふうに思っていたのかもしれませんね。まあモーセからすれば人生の谷間のような日だったでしょうかね。ならばかつて王子だったからですよ。でかつて王子がですね、羊飼いをするっていうのはなかなかないですよね。ですからモーセはですね、そういうふうな悶々とした思いもあったのかもしれませんね。王子としての暮らしを懐かしんだり、ああなんて謝ってねしまったんだろうか、なぜ人を殺したんだろうかという自責の念とか、過去の失敗に苛まれたり、これからどう生きていたらいいんだろうか、まあ、そんな人生の目的も目標もそのための力も失っているという状態だったかもしれませんね。つまりですね、40歳までが王子でしょ、で40からミディアンでしょ。皆さん40になれば自分の髪質的にも出とか言われるじゃないですか。その一番脂が乗ってこれかーいう時にですね、ドーンとこうですね、まあ追ってきた、まあ、グラフでよく書きますよね、あなたの人生を表してください、こうゴーンですよね、まあ、そんな感じ。皆さんどうですか、もう40代の人がいますか、ね、まあ、もうそのようにですね、過去の栄光はね、もう過去のもので、今はもう本当に今羊をねこう買ってもうひたすら草を求めているね、ちょっとそう考えたらちょっとやるせないですよね。そして殺人を犯してしまって今は逃亡者、まあ、そんな状況ですね。だからまあ本当に人生の一番脂が乗ってくるような重視した人生の時を虚しく過ごしていたというふうに言えるんじゃないでしょうか。私はいかがでしょうか。私の人生もまさにこの時のモーセのようであることはないでしょうか。過去に執着したりね、昔は良かった、昔は俺はこんなことができたんだとかね、昔は鉄棒ちゃんとできた、逆上げもできた、今はできないというちょっと小さなレベルからね、まあいろんなどうですか、なんかやたら張り合いたくなる時期じゃないですかね。ねえ、別に向こうは何とも思ってないのにこっちはやたら、ねえ、だからよくね父兄がね、運動会いたらこけてしまうわけですよね、まだまだやれるとかですね、そういうふうな思いを持つことがあるんじゃないでしょうかね。過去にとらわれ執着、そしてこれから何をしていいかわからないという時、もしそうならばですね、まず私たちは正直にそのことを認めて神様に、私をそういう縛りから過去から救い出しくださいと、この人生の谷間から将来に向かって生きることができるようにという祈りをですね捧げていきたいと思うんですよね。今まさにモーセはですね、羊を追って神様にね、この導かれて神の山、このホレブとありますね、これホレブというのはシナイ山のことです。シナイ山という山にやってくる、 まさに導かれてきた。そして神様が現れてくださる。2節こうあります。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。皆さんここ注目してください。芝は焼けつきなかった書いてますよね。実はですね、この地方ですね、ここの、地方はですね、乾季になると、乾くとですね、乾燥するとあちこちで、枯れたいわゆる芝が点在しているので、熱気のために火がついて燃えることがあったんですよ。でもですね、燃えるけども、あちこちに点在しているので固まってないので、燃えたらすぐ消えるんですよね。だから燃え広がることはなかったんですが、ですからこういう光景はですね、日常的だったので幾度となく見慣れていたんです。ですがね、今回はいつもとちょっと様子が違う。何時間経っても焼けつきなかった、燃え尽きないで赤々と燃え続けていたんですよ。皆さんどうですか、そんなん見たらちょっと興味湧きませんか。何やこれとかね、思いますよね。モーセも思いました、3節でモーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。皆さんさらっと読み過ごしてしまうようなとこですけども、ここでのキーワードがあるんです。お分かりでしょうか。2行目最初、お分かりのように、あちらへ行ってという言葉です。これキーワードですね。あちらへ行ってという言葉、これはですね、もともとの言葉では道をそれてという意味があります。道をそれるんです。ちょっとね、日本語的にはちょっとあまり良くないですね。道それたらあかんでとかですね、でもここではですね、肯定的なこととして使われてますね。道をそれて、つまりですね、道をそれて芝を見に行ったことでモーセは神様に出会い、神の使命を受けることができるわけですね。つまり何かに好奇心を覚えたとき、あなたは道をそれてまで確かめに行くかということです。モーセはね、日常的ないわゆるルーティーンがあったんです。もう何十年もやっていたんでしょうね。40年ですよ。もう違うことをする気力もなかったかもしれない。でもちょっと見ていこうと思ったんですね。私はどうでしょうね。私たちもないないでなければならない、こうやったらうまくいくんだから、もうこうなんだってね、いうふうに自分で凝り固まった価値観があれば、まさに道をそることはないのではないでしょうか。つまりしなければいけないという決まった枠にはまっていると、せっかくの機会を逃してしまう。もし気になる光景ならば、自分のね、そういう気持ちに正直になって、素直になって、凝り固まった道をそれてその光に近づくことが必要だということを、ここから私は教えられたんですね。まさにこの視点価値観というのは、聖書全体が教えている価値観ですね。あのイエス様は、神であることを捨てることができないとは考えないでと言われました。神が人となったということは、まさに枠から外れたんですよね。ついに私たちはですね、柔軟性と言いますが、これが必要です。聖書は非妥協性と柔軟性ということを教えています。つまり神様が絶対これはこだわって譲ってはいけないということはこだわるんです。でも神様はですね、柔軟性を持たすところがたくさんありますね。特に新約聖書の時代においては、罪人とか主税人と一緒にね、交わっていけないということが何かこう口伝的に言い伝えとしてあったんです。そんなことはないんですよね。でもイエス様はそれをですね、本当に破られて、何が大事かということで本当に生きていかれたんですよね。私はどうでしょうか。私は神様が絶対これは必要だ、譲ってあげないということはこだわるんです、そして神様はこれは別にいいよ、多様性を柔軟性も出してもということを、柔軟性も、それを私は逆にするからおかしくなるんでしょうね。だから私は神様の言葉をしっかりとまんべんなくいただく必要があるんですね。神の心に我が心を合わせる、これはもう基本中の基本であります。ですから私は御言葉をいただく。でも柔軟性を持たすところは持たす。まさにですね、モーセは道をそれて本当に自分正直に見に行った。その時にですね、神と出会う、皆さんどうですか。私はもうダメだっていうふうに自分で自分を決めてないでしょうかね。それは違いますよね。神様はあなたを持ちようといつもされていることを忘れないでいたいと思うんですね。今日もこのようにですね、普段と違う、普段ね、本当に日曜日礼拝される方はそれはもう絶対譲ってはならないことなので、 普段と違うことをしようと思って日曜日やめようというのはそれ違いますよ、ね、そう逆はいいんですよ、ねね、だからこれは神様が、ね、聖なる人を死なさいともう何度も言ってますよね。性別しなさい、取っておきなさい、後回してはいけない、ね、これはもうどこ見ても、ね、本当にもっと深めて極めていくところです。でもそうではないことを知るならば本当にそれをしっかりと私は修正していく必要があるということです。そして神様はモーセに出会われました。4節5節読みましょうか。では皆さんで味わいながら3、はい、主は
神は下の中から晴れを呼び、モーセを仰せられた。
彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。はい、すごく非常に具体的なことを言われましたよね。まず神様は彼を見られたんですよ。そして神様が呼ばれたんですよ。これ全部神様発信ですから、ね、これをコーリングというんです。これを証明というんですね。そしてモーセモーセとモーセモーセとね、生きる本当の力を失っていたでしょうモーセ、ね、そのモーセに神様は声をかけられた、ね、道をそれて、ね、そして芝の方に行った時に神の力に惹かれていったと言えるでしょう。つまり生きる本当の力は神にある。その中から神様は呼ばれたモーセ。皆さん名を呼ばれるということにおいて思い出すことは結構あるんじゃないでしょうか。例えばザーカイオ、ね、ザーカイオ急いで降りてきなさいと、ね、ザーカイはイエスのことは知らザーカイはイエスのことを知っていました。噂では。でもイエス様が自分のことを知るとは思わなかったでしょうね。ここもそうですよ。神様がモーセを知っている、また名前まで知るとは本当に驚いたはずですよね。ここにも聖書の真理があります。つまり私たちの本当の羊飼いである父なる神様イエス様は何十億人という人がいたとしてもその一人一人の名を知ってその名で呼んでくださるのであります。だから皆さんもそうです。名前を覚えてくださっている。私は時々忘れてしまいますよね。誰やったっけとかね、バス悪いなと思う時も何度もあるんじゃないでしょうか。でも神様にはそんなことはありません。バシッと、ね、しっかりとフルネーム、そして名前だけ言ってその全人格をご存知で呼んでくださる。モーセが神の名をまだ知らなかった時も神はモーセの名を忘れず見捨てることはなかった。神の呼びかけにモーセは答えました。はい、ここにおります。はい、ここにおります。皆さんこの関係なんですよね。これが神との交わりですよ。もう単純です。神様が呼ばれてはい、ここにおりますと、皆さんちゃんと応答されてますか。無言とかするはダメですよ、ね、最近この、ね、既読するとかなんかそんな言葉がよく聞きますけども、そうじゃなくてちゃんと応答する、ね、これが交わりですよ。基本です。神様は呼ばれます、名前を、そしてはい、ここにおりますというこのところから対話が始まっていくんです。同じようにですね、今もこの瞬間も私の名を呼んで私たちが応答するのを待っておられるんですよ。はい、ここにおられる、おられる、ここにいますと。私はいつもですね、はい、ここにおりますと答えるものでありたい。その時今を生きる本当の力と使命を神からいただくことができるからです。主は言われました。5節見てください。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。皆さんこれは何を言われてようと言われようとしているんでしょうか。つまり神様はご自分が清いということを示されているんです。靴の塵を持ってきてはならない場所、清いところということですね。皆さんどうですか。つまり靴を脱げということです。まあ、これはですね、靴を脱ぐ文化がない国の人はなかなか理解しがたいらしいです。でも私はどうですか。靴を脱ぐ文化ですよね。 ね、大切な場所は靴を脱ぐという感覚があるじゃないですか。もう染みついてますよね。どうですか、なんかあのなんかうっかりこう靴のまま上がったっていう人います最近。それちょっと違うところはね、あのあれかもしれませんね。ああちょっととかね。どうですか、まあ物を取りに行かなあかんからね、もうすいません言うて言う時はようありますね。誰にすいませんなんか分かりませんけど、あのどうですか。でもね、靴を脱ぐ文化というのはこれ意味があるんですね。日本においては汚れをもたらさないためという意味があります。ここから来てるんじゃないかと思うぐらいですよね。お隣の韓国はその家の人を敬うという意味があります、ね。まあ、ある人はね、車を大事にするあまりドキンとかね、脱げ言われますよね。今でも そういうふうにやった人いますか。何やねんと言いながら脱ぎますけどね。つまりそれだけ車が大事だと、怪我すんなということですよね。つまりあのスピードは同じです。ここは清いということです。そしてもう一つですね、もっと深い意味がある旧約聖書独特の理由、それはですね、旧約の文化の中では履物を脱ぐという仕草は所有権をはじめさまざまな権利を相手に委ねる、手放す、明け渡すということを象徴するんですよ。これが靴を脱ぐという意味です。つまり委ねる、手放す、明け渡す、その象徴的な行為が靴を脱ぐということです。ですから神様がモーセに履物を脱ぐことを求められたのは、自分の立場とか権利とか能力全てを手放す、明け渡すということを求められているということです。モーセは神様から証明を受けるとき、自分の権利を主張せず握っているものを手放して無条件でそれを受けるように求められたんですね。つまりですね、私たちはどんだけ頑張ってもね、限界があるということですよ。いつも申し上げてますように、どれだけ頑張っても人は命を永遠に生かすことはできませんよね。私は死にません、まあ、気合はわかります。でも死にますよね。どんなに頑張っても死にますよね。どうですか、ね、いや私は、私だけは400歳とかなり無理です、ね、これはもう限界があるんですよ。もう事実ですから。そして聖書が言うところの心の中で思うあの10回に書いてあること、私たちは自分の頑張りでは守り通せないんですよね。嘘をついたことありませんって言った時点で嘘つきなんです、ね、心の中で思うことに対して神様は裁きをすると言われました。限界がある、だからあなたはもう有限なものだ、万能感を捨てなさいという意味で明け渡し手放すという、そのことを象徴するのが靴を脱ぐんですよ。これが靴を脱ぐことの奥義です。私はいかがでしょうかね。申し上げたように、日本は感謝なことに日常生活で最低1回は脱ぎますよね。入って帰って脱ぎますもんね、1回ね。どうですか。でも放送チャンネルの皆さんは感謝ですよね。今日脱ぎましたよね皆さん。靴履いてますか今、ね、履いたらちょっとあの下でちょっと下駄箱に入れて、ね、だから靴を脱ぐという行為、その時々にこれは本当に自分の立場、権利、能力、握っているものを神のもとに手放す、明け渡すということなんだと心に刻んで主の前にへりくだらせていただきたいと思うんですよ、ね、ですからこの教会に来る人は1日に2回チャンスがあるということですね。まあ日曜日だけかもしれませんがね。でも本当にですね、まあ、ここに来るたびに履物を脱ぐということはそういう意味なんです。旧約においてはそういう意味がありました。そして主は言われます。6節見てください。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると。神様はご自分の正体で、ね、ご自分とは一体どういうものか、つまり継続性の神だ、アブラハムから続く本物の神だ、私はあなたをどんなに愛してるか、私はユダヤの民をどんなに愛するかを強調し示すためにこういうふうに言われているんです。だから聖書でですね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というふうにこういうふうに言うときは、どれだけ私はあなたのことを愛しているか、愛し続けているかということを伝えるためにこれを言われていることなんですね。この神の現れは実に400年ぶりでありました。あのエジプトにヤコブが下るときに現れて以来ですよ。ですからここはものすごく特別な出来事だったんですね。そしてそこで神様はモーセに、ね、言われる時に6節から9 9節まで、この分量で、つまり神様は自分の思い心を語られてるんですよ。7節読みましょうか。では3、はい。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。そうなんですよ。神様はね、見て聞かれるだけではなくて、痛みを知っていると言われたんですよ、ね、決して高いところからね、頑張れとかっていう方では決してない。痛みを知っていると言われた。なんとこれは尊い言葉ではないでしょうか。あの旧約のヘブル 4-15 にも、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと言われてるんですね。痛みを知っておられます。そして8節9節でもね、本当に神様は思いを語られます。9節で、見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているのを、その虐げを見たと。つまり神様はモーセに、私と同じ思いになってイスラエルの民を救い出すために立ち上がってほしいんだという願いをこのように語っておられるんですよ。その上でモーセに命じられるんですね。決して頭ごなしに、理由も言わずに、思いも告げずに命じられてはいないんですよ。皆さんどうですか。これは私たちも同じですね。収穫は多いんだ、でも働き手が少ないんだ、私のこの働きを担ってくれないかという、その思いをね、おっしゃられてあなたに託したのではないでしょうか。まさに同じではないでしょうか。そして今週の聖句です。十節を味わいながらゆっくりと読みましょう。これは主からあなたへの言葉です。では3、はい。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。そうです。まさにですね、今あの苦役に強いられているパロという王のもとで苦しめられている同胞の民、約200万近いこの民を救ってくれないかと。私の民イスラエルを、あなたを通して私は救うから、連れ出してほしいと、そのように命じられたのであります。ここにどれだけのですね、神の本当に選びの民イスラエルを愛する思いが詰まっているか受け取っていきたいんですね。そしてモーセは何と答えたのか。即分かりましたと言いたいところですよね。ね、かっこよく。でもモーセは本当に正直だと思います。11節以降ですね、まず私は一体何者なのでしょうと言いましたね。何者なのでしょうと。ここに2つのね、モーセの思いがあったと思います。1つは、私はそんな器ではないということです、ね、以前は確かに王子だったかもしれない、でも今は何にも打たない、取る至らない羊飼いすぎない、そんな私が一体何の役に立つのか、臆病な思いです。もう1つは、私には関係がないということです、ね、人生の谷間のような毎日を送っているかもしれないが、それなりにここでやってきた、結婚もできて家族がいて孤独だけど、まあ、羊相手の気楽な生活もできている、ささやかながらもそれなりに平和で幸せな生活があり、それで十分。今エジプトは遠い世界、苦しむ人々も遠くの世界の人々、彼らの苦しみを忘れて生きることはできるが、でも家族は違う、私は関係ないというふうな思いがあったのかもしれませんね。皆さんどうでしょうか。一体私は何者なのでしょうと。そしてまたですね、年齢も80歳ね、羊と家族のことだけ考えていればいいというふうに、ようやくこうね、もうほっこり隠居しようと思ったのに、もう情熱だって残ってないし、若さもないし、ね、また人殺しをした嫌な土地へまた戻って100万人以上の人を連れ出すなど、もういや無理、関係ないという思いだった。想像できるんじゃないでしょうか。皆さんうーんってうなずけるんじゃないですか。だって80ですもんねって、ねえ、もうそろそろ楽させてなって、モースが言ったとしても、まあ、そうだなと思うんじゃないでしょうか。しかし モーセは紛れもないイスラエルの民ですよね。エジプトで苦しんでいる人々と同じイスラエルの民であります。モーセは本当はナイル川で死んでいたかもしれなかったんですよね。流されて、でも神の特別な計画の中で命を救われ生かされて、エジプトの宮廷で教育を受け、あのことはまさにそれはこの時のためだったと言えるんじゃないでしょうか。まさにモーセはですね、そのことを一瞬のうちに気づいたんじゃないでしょうか。なぜ私は今生かされているのか、ここにね使命があるということです。私たちもですね、生きているのは偶然ではありませんね。聖書ははっきりと、あなたは生きているんではない、申し上げたように頑張っても生きれない、生かされているんだということです、ね、今日も目を覚ますことができた、心臓が動いている、これ皆さん自分で頑張ってませんよね。神様が操作しくださっている、だから意味があるという、これが信仰者の視点です。モーセもその視点に気づいたのであります。私たちも自分の今のそれに安定し、まあええんちゃうかと、まあ今のですねこの歩みをまあこう肯定し、その立場に寄りかかろうとしていくものかもしれません。でもそんなあなたに神様は今行けと言われているんじゃないでしょうか。神様は全てのことをご存知なお方ですね。いつものように筋を追っていただけのモーセよ、ね、神様召した。モーセからすれば、ね、普通のことをルーティーンやって帰ろうと思ってた。でも芝が燃えてたので、ちょっと道をそれて見たときに主が出会ってくださった、ね、私も日常の営みかもしれません。でもその中で神様が私の心をノックされることがあるんです。それは神様との出会いもそうです。皆さんの出会いを経験したでしょう。イエス様を迎えられました。そしてイエス様と共に歩むその使命ある生涯を今歩んでるんですね。でも神の声を聞けなくなっていることはないでしょうか、ね、私たちがデボーションし、御言葉と祈りを持って、また毎週毎週礼拝を捧げて同じ御声を聞くということは、まさに神の御心を知るためじゃないでしょうかね。つまりモーセ言えば、燃える芝のその前に皆さんは立っているということですよ、ね、そのことを私は忘れてはならないんです。そしてモーセはここで、私は何者かと言った後に主はこう言われました。12節でましょうか。では皆さんで3、はい、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。そうです、皆さん、神様ですね、私たちにできないことを命じるお方ではありません。神様はここでモーセに、私はあなたと共にいるという約束をくださったんですよね。天地万物を作られた全能なる神がこのことをするんだと言われました。つまりですね、ここで主は言われていることは、神様にとってモーセが何者であるかということは問題ではないということです。情熱が残っているかどうか、力が残っているかどうか、そんなこともどうでもいいことです。人から出たものはやがて消え去っていくからですね。でも燃え尽きさせることがない、神によってされたことだけは残る、まさに燃え続ける芝のようですね。あの先人の信仰者ムーディーという方はこう言いました。モーセの生涯について、最初の40年間彼は自分が何者かであると思っていた。次の40年間彼は自分が何者でもないことを学んだ。そして残りの40年間彼は神が何者でもないものを用いてくださることを見出していったんだと、ね、最後の40年間彼は神が何者でもないものを用いてくださることを見出していた。その通りなんでしょうか。私は本当に何者でもありません。誇るものは何もない。自分で自分を見たら嫌になってくることがあるかもしれません。でも神様は取るに足らない無垢なものを用いるという原則があるんですよ。モーセは神の前に靴を脱いで、自分の権利だけでなく能力も全て神様に任せていくことが求められていたんです。ですから神様はモーセの私は一体何者かという問いにあえて答えず宣言されたんですよ。私は あなたと共にいると、これは必ずという言葉が実はですね込められた言葉です。そうです、モーセにとって決定的に重要なことは彼が何者であるかではない、主が共におられることだったんですね。主が使わされ主が用いられるんですから、すなわち大事なことは私は何者であるかではなくて神様が何者かなんですよ。私ができるできないかではなく神は何でもおできになり無から有を生み出す全能なるお方、無に等しい取るに足らないものを用いるお方、ゆえにモーセは名をね、後に14節で問いますよね、あなたは何という名前ですかと。神様は私はあるというものだと言いましたね、I am, that I am、 私はこれはあり続けるという意味です。私は存在し続けるもの、つまりあなたから決して離れない存在し続けるものだ、あなたと共にいるものだという意味です。皆さんいかがでしょうか。ですから彼はただ神と共に生きていけばいいんです。あえてね、何者かという答えに答えるならば主がどんな時も共におられるものなんですよ。主がどんな時もどんな時も共におられるもの、これが信仰者なんです。アメンですか皆さん。私たちはそのことを今日もう一度受け取り直しましょう。信仰者とは主がどんな時も共にいてくださるものなんだと。皆さんこれを新約の時代では何て言われますか。インマヌエルですよ。インマヌエル、主がおられる。イエス様はそのことを体を持って表してくださって、あの弟子たちに対して昇天の前に、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われたんですよ。まさにこれと同じです。それを私たちも宣言してくださっている。だから私が何者かとはどうでもいい、情熱があるない関係ない、年齢も関係ない、神の国を上げていくその働きに引退はないんです。もちろん働きの内容は変わるでしょう。でもそれは私が与えているものを差し出していくときに、あなたを通して神様が働く、これがここで言われているメッセージであります。皆さんどうでしょうか。この今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私にとってこのパロとは永遠の死の病にかかり滅びに向かっている人のところです。罪にがんじがらめに縛られている人のところを指しますね。パロ、パロに縛られたイスラエルの民ですから、私にとってはそうです。永遠の滅びに向かっていることすら知らない自分で、そういう人のもとにあなたを使わせと言われた。そしてそういうところから神が創造した、ね、神のもとにあなたが届く人に届いていきなさい。あなたを通してその人々に私は使わすから、送り出すから、私のもとに連れてきてほしいというふうに願っておられる。これが十節の御言葉であります。皆さんどうでしょうか。皆さんしか届きえない人がおられるわけですよね。他の人があなたの関係の中に入ってことはできないわけであります。ですからこれはお友達であってもそうですね。学校に行きたくても行ったら捕まってしまうわけですね、不審者でですね。だからお友達はそのお友達の本当に立場での宣教師なわけであります。皆さんどうでしょうか、今日ですね、本当に神様がこの礼拝を通しても、今日一日を通してもこの具体的に父の御言葉をまっすぐに解き明かす働き人として使わされる人をお越しくださっています。そしてまた具体にも今すでにですね、この神のもとへお連れする働きをしておられるそのお方も今日ここに導かれて、この働きを具体的に覚える時を主は与えてくださっていることを覚えます。まさにですね、このモーセはコーリングを受けました。証明ですね。そしてこの証明を受けた者が使わされていくときに、私はこの教会全体が成していく働きを同時に覚えたいですね。最後にですね、もう一箇所だけ御言葉を読みたいと思います。開けようかで引いてください。使徒の働き13章3節 をお読みいたします。もし開けられたら一緒に読んでいただけたらと思います。じゃあ使徒の13の3節いいでしょうか。では3、はい。そこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した。はい、2人というのはパウロとバルナバですね。まだこの時はユダヤ人読みで、サウロとなってますね。まさに第1回の宣教旅行のこれはスタートの時です。主が召して教会全体が送り出すというところが書かれています。まさにですね、この宣教の主体は誰だったのか。それはパウロ個人が、バルナバ個人がモーセのように証明を受けて勝手にいたのではないんですよ、ね、それを、ね、教会全体が断食と祈りをしたんです、ね、もう2人はですね、教会にとってなくてはならない存在だったんですね。御言葉を教える、痛いんですよ、いなくなったら。でもこれが主の御子だということを本当にどうかを知るために断食と祈りをして、そして確信をしたゆえに2人に手を置いて、安守ですね、手を置いて使わしたというところから宣教が始まっていくんですね。教会全体にその思いを起こさせ、そして派遣、つまりここにですね、パウロ一人ではない、教会全体が主体となって送り出したということが教えられるんですね。つまりこの伝道の働き、宣教働きは教会全体が重荷を持ち、教会が派遣するという教会全体の働きであり、神の技であるということをしっかり受け取っていきたいんですね。決して個人プレーではないんですよ。ですから私たちはですね、神様がモーセのようにあなたにコーリング、証明を与えるでしょう。そしてその上で神様と応答し、そして祈りを積み上げて、その思いが本当に主からものかということをまず自分が確認すると思います。そしてその上で本当に教会にそのことを分かち合って、おそらくですね、個人的に分かち合う人から始まっていくんでしょうね。そしてしかるべき手順ですから役員会に言うでしょう。そしてその上で教会に、それが本当にですね持っていかれて、教会全体で祈り、そして教会全体でこの人を使わしていこうという、本当にそのような、まさにこの人の畑のように承認が与えられて派遣へとつながっていくんです。ですから私は証明だけじゃなくて、証明と承認というですね、2つがこの主の技に必要だということを私は忘れてはならない。それが聖書の原則であることを受け取っていきたいと思うんですね。今日の中心聖句、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出そう。今日皆さんに主は招かれています。あなたが使わせるところはどこでしょうか。あなたしか届けないところです。そしてそれはあなたが個人プレーではなくて、この教会で祈りを持って送り出されていくんです。だから共同体なんですよ。だから兄弟姉妹いるんですね。勝手にするんではありません。だから私はその思いが与えたことを本当に分かち合う兄弟姉妹がいて、そして互いが互いを使わしていくんですね。これが健全な教会であると聖書は言います。よくですね、教会の成長度合いを測ることに数値化することが多々あります、まあ、これはですね、グループに属しているとどうしてもですね、端的に分かる方法なので、まあ、致し方ない部分があると思いますね。教制また献金額とか。でも本当のですね、成長の尺度は私は目に見えないと思います。3つあると思いますね。1つは、人一人がどれだけ神様とつながっているか、ね、目に見えません。2つ目、それはどれだけ人一人がイエスの命にあふれているかです、ね、それはある意味で顔に出ますよね。いつも眉間に幸せる人ばっかりだったらちょっとこれは問題かなと思いますね。いつもどんなことがあってもなんか笑顔が絶えない、ね、あんたどうしたんっていうふうにですね言われるぐらいがいいかなと思いますね。これ2つ目。3つ目はですね、自分を使わし他者を使わすってことです。神様は一人一人を使わしておられるわけです、この地上に、天の御国から。そして具体的な家庭やあなたが届ける人間関係や地域に、ね、自分を使わし他者を使わす、その度合いですね。これは全部目に見えないです。でもですね、私たちはこのところにこそ本当の成長の尺度があることを覚えて、この十節の御声を一人一人が真実に受け止めて応答して、はい、ここにおりますと 神様に応答して、あなたしかできないことを成していきたいと思います。一人でやるのではありません。背後に祈りがあります。何も私はあなたと共にいると言われた神様は決して離れない。今までの主がおられるから、そのことをなすことができる。私の役割は靴を縫うことです。へりくだること、明け渡すこと、委ねること。そうすればあなたを通して神の力が生き生きと流されていく。そのような恵みを体験していくものとなりましょう。祈りましょう。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。天の神様、ありがとうございます。今日あなたが私たち一人をモーセと同じく召してくださって使わそうと言われていることを知ることができまして感謝いたします。特別な人だけがする働きではありません。私は神様を深く知り、知った上で恵みと愛をいただいて、そのあなたのことを知らせる、この使命があることを覚えます。どうかこの1週間も私たちしか届けないあの人、この人に神様を分かち合うことができますように、そして神のもとにお連れすることができるように、私をどうぞあなたの手足として、また器としてお持ちくださいますように。心はイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。